本日のメッセージの聖書の箇所、ローマ人への手紙13章1節から10節までをお読みします。新約聖書318ページをお開きください。ローマ人への手紙13章1節からお読みいたします。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられているからです。従って権威に反抗する者は神の定めに逆らうのです。逆らう者は自分の身に裁きを招きます。支配者を恐ろしいと思うのは、良い行いをするときではなく、悪を行うときです。権威を恐ろしいと思いたくなければ、善を行いなさい。そうすれば、権威から称賛されます。彼は、あなたに益を与えるための神のしもべなのです。しかし、もしあなたが悪を行うなら、恐れなければなりません。彼は無意味に、剣を帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって、悪を行う人には怒りを持って報います。ですから、怒りが恐ろしいからだけでなく、良心のためにも従うべきです。同じ理由で、あなた方は税金も納めるのです。彼らは神の公僕であり、その務めに専念しているのです。すべての人に対して義務を果たしなさい。税金を納めるべき人には税金を納め、関税を納めるべき人には関税を納め、恐れるべき人を恐れ、敬うべき人を敬いなさい。誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし、互いに愛し合うことは別です。他の人を愛する者は律法の要求を満たしているのです。カインしてはならない、殺してはならない、盗んではならない、隣人のものを欲してはならないという戒め、また他のどんな戒めであっても、それらはあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという言葉に要約されるからです。愛は隣人に対して悪を行いません。それゆえ、愛は律法の要求を満たすものです。以上です。本日は神戸主任牧師より、この世で生きるクリスチャン、この世で生きるクリスチャンと題してメッセージを語っていただきます。メッセージの後に聖餐式と続きます。亀井先生、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。主の御名を賛美いたします。とても素晴らしい賛美に、心が本当に導かれて感謝をいたします。早速ですね、今日は言葉に注目していきたいと思っていますが、イエス様を信じ、その信仰生活を始められた時のことを皆さんは覚えていらっしゃるでしょうか。イエス様を信じるということは、神の国の住人となって、この御国をこの地に実現したいと願うようになるということと、同義であると思いますけれども、同時にこの世の中で、この世の中の仕組みに対してどのように生きていくのことが正しいのかという、そういうことを考えることにもなるかと思います。少し言い方を変えるとですね、イエス様を信じていない人の言うことを聞く必要があるのかないのか、従うべきなのかそうではないのかというシンプルな疑問が湧き上がってきます。湧き上がってこない人もいるかもしれませんが、クリスチャンは神様の権威に従い、主イエス様の権威に従い、また教会の権威の中でいわゆる従うという生き方を学んでいきます。肉なる者はそもそも従うということが苦手で、イエス様のあなたは私に従いなさいという御声にすら従うことができないという、そういう性質がありますが、 まずでもイエス様に自分の罪が許されてイエス様の御心を知るようになると、その肉なるものがすでに十字架につけられているんだということを悟ってですね、そこに信仰を置いてそして従っていこう、そういう気持ちが与えられていきます。そこに向かってその歩みを求めていくわけですね。やがてイエス様に心から従っていきたいと願うようになっていくと思います。しかしですね、心からイエス様に従うものになっていきたいと思うようになっても、この世でどのように生きていったらいいのかということは実は難しいところがあるんですね。緊張感があります。例えば警察の権威に私たちクリスチャンは従う必要があるのかないのか、ここの多くの人は普通に警察には従うと思います。こうスピード違反してピピピって言ったらですね、ああしまったとか言いながらですね、ちゃんとお従いになる方が、ほとんどだと思うんですね。昔ですね、ピピピピって言われても、あ、そしたらもう思いっきりスピード出して逃げますって言った人、私一人知ってるので、そういう強者もいますけれども、基本的にクリスチャンは従うと思うんですけれども、神様を恐れるクリスチャンの警察にだけ従ったらいいのか、そうではないのかということが大きな課題になってきます。でもちろんそんなに深く考えていないのが普通の人の歩みだと思うんですけれども、聖書の価値観で生きるということを学ぶ者は、そうしたことに関しても、正しく関心を持ってですね、自分はどうしてこれに従っているのか、いやそれは警察官銃を持っているから怖いから従う、でも聖書を読んでいくと、ただ怖いから従ったらいいとは書いてないんですよね。実際はですね、私たちがこの日本で生きていくのにそんな難しい話ではないんですけれども、しかし今朝はですね、この聖書がどういうふうに言っているのかということに注目して思いを巡らせたいと、そのように思っています。一言お祈りをいたします。父なる神様、感謝いたします。私たちは主よ、あなたの愛の中に生かされ、また御言葉に従うものとされ変えられました。しかし主よ、この世で生きていくというときに、さまざまな緊張感、テンションがあることも事実であります。私たちがこの世で生きるということの本当に意味を正しく理解し、そしてまたこの良い市民として生きていくために御言葉が何と言っているか、どうかそのことを今日共に学ぶことができますように、語るものもまた聞くものも新しくして導いてください。愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。まず13章の一節を見てみましょう。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられているからです。これが一つ目のポイントになります。先ほどどうしたらいいんでしょうかというふうに問いかけましたが、答えは実はシンプル単純、この世の権威でも神様によって立てられた権威として従う必要がありますということですね。これは原則ですね。ここはちゃんと押さえておいてください。存在している権威はすべて神によって立てられているからです。でそれがですね、民主主義であろうとそうでなかろうと、秩序の維持のための枠組みに関してそこに従う必要があるということを聖書が教えているということなんですね。で実はこれはかなり驚くべきことだと思います。世界にはいろんな政治体制があって、私たちの日本は第二次世界大戦以降、民主主義、それ以前ももちろん民主主義はあったと、言えるって言えば言えるんですけれども、今朝ドラで、見てたらね、結構賭けのある民主主義だったなっていうのを教えられますよね。女性にはその選挙権ももちろんなかった、もちろんというかなかったわけですね。それが戦後民主主義によって変わってきました。参政権が与えられたり、いろんな権利やそうしたものは本当に人間の歴史の営みの中でですね、より良いようにというふうに変わってきたという歴史が あるわけですけれども、それを私たちは今民主主義の中に生きていますが、でもそうじゃない国も世界にはあるというのは皆さんもご承知の通りですよね。北朝鮮、 あるいは中国、いろんな政治体制があります。今やっぱりホットなのはロシアとかですね、まあ、イスラエルとかあるいはパレスチナとか、まあ、そういう国々を見てですね、一体どういう政治体制なんだろうかということをいろいろと考えるということもあると思いますね。パウロがこの聖書の時代にこの13章1節、上に立つ権威、神によらない権威はなくと言っている権威はどういう政治体制のことを言っていたでしょうか。皆さんもそれはよくご存知の通り、ローマの皇帝政治ですね、ローマ帝政です。で、必ずしも民主主義ということではなかったんですね。私たちが上に立つ権威に従うっていう時に受けるイメージと、当時この聖書を読んでいた人たちが受けるイメージはかなり違ったと想像ができます。まあ、人の働きを見ますとですね、まあ、ローマ帝政といっても例えば裁判制度などもあってですね、そんなめちゃくちゃな独裁っていう感じではなかったかなと思うんですけれども、まあ、それはいろいろと歴史を紐解いてみないといけないわけですね。まあ、私もちょっと付け焼き場では申し訳ないんですけれども、まあ、ちょっと確認したところではありますが、まあ、ローマ時代というのは大きく2つの時代があったと言われています。1つは共和制の時代ですね、ローマ共和制リパブリックで、もう1つは元首制といってですね、インペリアルルール、いわゆる皇帝制ですね。ローマはもともとはこの共和制というところで非常に、まあ、民主的なといいますか、そういう政治体制だったんですが、これが変わってしまうということがありました。で、聖書の時代はこの原始制のいわゆる皇帝時代ですけれども、その前共和制の時には元老院というのがありまして、まあ、これは知恵のある人たちが集まったようなこのグループですね、まあ、政務官という、まあ、政治を司ったことのある人たちが集まってローマの政治を監視する人たち、貴族による政治、これは元老院で、もう一つ政務官、実際に政治を行うコンスルという、まあ、執政官という人がいまして、これは二人をトップとする一年任期だったそうです。そして三つ目のグループが民会といってですね、市民の意見を反映させる、そういう場があって、この三つのグループが、このお互いの、まあ、権利を、こう監視し合うといいますか、そういうふうにバランスが取れた権力分散型の政治、これが共和制と言われているものであります。で、これは結構安定していたそうですね。しかしやがてローマ時代、こう元首制に変わっていきます。これはまあローマ皇帝が実質的な権力者となって、先ほど言った元老院とか政務官を監督する、その上の方に来てしまう、そういうような時代だったと考えられています。で、当時属州の自治を認めつつも実質的にはその属州を支配している。例えばユダヤのこのヘロデ王がですね、ユダヤ地方をこう治める王様ではありましたが、それをさらに上で監督しているのがローマ皇帝、まあ、そういう状況だったと言われています。で、共和制というのはですね、まあ、今の時代で言えばどこかというと、まあ、アメリカとかフランスが例だと言われていますね。王様とか皇帝が存在しない政治体制、国民が大統領を選出します。憲法があってですね、で、その憲法を執行していくというか、そういう務めが大統領らしいですね。で、もちろん私は別にそういうことのエキスパートではないので、ちょっと間違ってたら小林先生に教えてもらった方がいいかなと思いますが、はい。で、よく憲法のね、今議論なんかなっているわけですけれども、この前も5月3日でね、いろいろとそういうことを考える時もあったと思いますが、まあ、日本はね、憲法を戦後一度も変えてないっていうふうに言われていますけれども、でよくドイツの例なんかが挙げられて、や憲法はね、変えた方がいいですよ、その時代に合わせてって、私もやっぱりそれはそうだよなっていうふうに思ったりもするところもあるんですけれども、で今回いろいろ調べてみましたら、アメリカのね、憲法ってね、実は6回しか変わってないんですって。最初制定された時からあんまり変わってない。それはやっぱり共和制っていうものはどういうものかっていうことにも由来してて、やっぱり憲法の下でそれをちゃんと執行していくっていう、そういうなんかイメージがあるらしいんですね。まあ、実際がどういうふうになっているかっていうのは、私もまだまだ勉強不足なので分かりにくいところあるんですけれども、まあ、いずれにしても共和制っていうのはそういうものらしいです。で、一方私たちが今言っている日本は、まあ民主制 ですね、非常に大きな理想のもとに作られたと言われています。よくアメリカの押し付けだと言われますけども、別にアメリカと同じものが日本に誕生したわけではないわけですね。で、民主制はですね、こう君主がいますけれども、それは独裁者ではなくて、実は国民主権、国民に主権があるということが強調されているそうです。で、まあ、この共和制と民主制の違いについて私調べたんですけれども、いろいろな情報を見ていろいろ読みましたが、結論から言うと私は投げました。これもう分からなかったです。まあ、皆さんに詳しく、ね、説明したいなと思っていろいろ調べたんですけど、すいません、申し訳ないですが、ちょっと断念しました。で、断念してそれでええんかって、いいんです。というのは、まあ、民主制共和制、まあ、すごく似ているところあるんですけれども、いわゆる独裁制とはすごい違うということをね、今朝は理解していただいたらいいと思うんです。で、このローマ書の13章のこの上に立つ権威って言ってるときはね、これはね、独裁制の時なんですよね。いわゆる皇帝制の時であります。で、みんなが主権者として話し合って決めた権威であれば、当然それは従っていこうという気持ちにはなるかもしれませんが、そうじゃない権威の時代のことを言っているということなんですね。まあ、世襲的であったりとかですね、まあ、いろいろ戦争であったりとか、まあ、いろんなことでやっていくわけですけども、まあ、いずれにしても人が集まるところではルールが作られて、それによって納められ、時には税金を払うというふうになるわけですが、そうしたまあありとあらゆる統治システムに対して基本的には従う、それは神によって立てられているからだということがここに記されている。だから驚きなんですね。非常に驚きです。で、そこにはですね、さらにこう剣の存在も記されていましたよね。これは4節。彼はあなたに益を与えるための神のしもべなのです。しかしもしあなたが悪を行うなら恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって、悪を行う人には怒りを持って報いますと語られているわけですね。まあ、完全懲悪といって善を進めて悪を懲らしめるという、その力の執行、剣による執行がですね、ここでは聖書では記されているということなんですよね。まあ、言ってみたら武力ですよね。非常に驚きだと思います。まあ、私はクリスチャンになったときに、まあ、博愛主義と平和主義というか、そういうものを持っていまして、まあ、武力を、ね、使うのはやっぱり支持しないと思っていたところがあるんですね。まあ、絶対平和主義みたいな感じでね、思って育ってきました。で、世界のことをでもだんだんと理解するようになると、まあ、必ずしもこの武力は否定できないんじゃないかという、そういう気づきがね、与えられてくるわけです。で、むしろキリスト教の歴史は戦争の歴史と言っても過言ではない、すごい武力衝突があったわけですね。で、最初ローマ時代には度重なる迫害に対してもクリスチャンの愛によって、その上に抵抗もしなくてですね、そして逆説的にこの主の教えが広がってきたという事実があります。まあ、右の方を打たれた、左の方を出すとかね、そういう感じで、まあまあ、無抵抗主義というか、まあ、そういう生き方で、こうもうなんか草の根的にですね、クリスチャンがこう広がっていきました。しかしやがてですね、その中でローマが国教化されてですね、このクリスチャンであるということと、まあ、皇帝がクリスチャンになったからということですけども、そのことがまあ一体化していくっていう、そういう時代が、まあ、300年頃にはまあ始まっていくっていう、そういう歴史があります。で、もちろん国を治めていくという時にですね、こうしたそれこそ剣というものも用いられていったという歴史が、まあ、あるわけですよね。パウロ自身、剣の存在を肯定しているっていう、このことに非常に衝撃を受けます。また旧約聖書を見ますと、さまざまな戦いのエピソードが記されていますけれども、まあ、完全に武力でやっぱり抑えているっていうのが分かりますよね。まあ、詩式なんかもそうですし、さまざまなところで。で、旧約聖書の政治体制は、今私たちがいるような政教分離ではなくて政教一致ですね。政治もと神の主権が 混在しているというか、この 一体化していてですね、で神様に従わないいろんな王様出たりとかそういうことありますけども、基本的に預言者が王様に対しても裁きを下してですねっていう、そういう政治体制だったわけですよね。でそこでもさまざまな戦いということがですね、まあ、記されて、まあ、いるわけです。で、まあ、そういうことを少しさーっと考えた上でですね、このもう一度ローマ書の13章のところを読むと、まあ、いろんな発見があるんではないかと思うんですね。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられているからです。従って権威に反抗する者は神の定めに逆らうのです。逆らう者は自分の身に裁きを招きます。支配者を恐ろしいと思うのは良い行いをするときではなく悪を行うときです。権威を恐ろしいと思いたくなければ善を行いなさい。そうすれば権威から称賛されますその権威がですね、いつも悪ばっかり行って悪いことばっかりやっていれば、これはずっとやっぱり成り立たないんですよね。で、まあ淘汰されていくというか、そういう状況の中で今存在している権威はやっぱり歴史の中で残っているものであって、そこには神様の御手が全くないとは言えないっていう、そういう、まあ、論理的な帰着になろうかと思います。そこで、まあ、適用ですけれども、クリスチャンは神の国の支配に生きているのだから、この世のルールに従わなくてよいのかという一番最初の問いですけれども、それはもちろん聖書はそんなことは言っていないということですね。たとえ神様を信じていない人が首相であったとしても、大統領であったとしても、私たちはその秩序の中である程度というか原則的にもちろん従っていく必要があるということを理解しなければなりません。クリスチャンとしてこの世のことに正しい関心を持ち、正しい政治が行われることを祈り、努力することも大切であるということは第一テモテ2章を見ればはっきりとしています。祈り、取りなし、感謝を捧げなさいと記されています。私はクリスチャンになったから日本のことなんか関係ない、もう自分の教会生活だけあればいいとは言っていないんですよね。でパウロがですね、まあ、あの当時の為政者を恐れて、この皇帝を恐れてですね、反発を恐れてこの言葉を残したんではないかと分析する人もいます。でそのことについてちょっと触れておきたいと思いますけれども、まあ、それはですね、まあ、そういうふうに分析する時点で、この聖書の権威を認めないということになります。要するにパウロは人の顔色を見てね、これを残したとなったら聖書が神の言葉ではないということを言うのと同じことになるからです。クリスチャンがイエス様の言葉に触れられて、そして聖書が神の御言葉であると信じるということは、ローマ書の13章も神様の御心によって霊感を受けて書かれていると信じるということになります。ですからこれはローマ皇帝の、ね、気遣ったからって、そういうことではないわけです。神様の真理としてこれはもちろん書かれています。でじゃあこの神様に従うというか、このことに従うというときに、もう何が何でも全部全て従うのかってね、もちろんクリスチャンは戦ってきた歴史がありますよね。それは人の働きを見れば分かります。さまざまな迫害を受けてくるときに、またイエス様の名を述べてはいけませんと、それこそ時の権威のものから言われたときに、人たちはどういうふうな反応しているのかっていうのは、これは私たちよく知っているところですよね。ペテロは言いました。人に従うより神に従うべきですと言ってですね、迫害ももろともせずにイエス様のことを述べ伝えていくという、そのような生き方をしています。ですからこの13章の、ローマ13章の上に権威に従うべきっていうときには、もちろんさっきから何回も言っていますよ、これはもちろん原則ですね。ただ自分の都合のいいように勝手に解釈して、ここは従いたいから従うけど、ここは従いたくないから従わないという、そういうレベルのことではなくって、基本的にはやはりこの国の権威というものを認めて従うんだけれども、まあ、こと、まあ、自分自身が信じる信仰、まあ、その信仰の内神が何かっていうところはね、またいろいろ難しいことにはなるんですけども、でもその信仰っていうときには、私たちは何て言いますかね、権威を認めつつも、こう内心においては主を賛美していくっていうね、そういう生き方が求められてくるということになります。 ダニエルがね、シャデラクメシャクアベデネゴっていうダニエル書に出てきますけども、その時に、皇帝というかこの王を、崇拝するようにって言われた時に、それはしなかった。そしてそれがもうそれに逆らわないとね、この死刑になるっていうふうに言われた時にも、それはもう、ある意味は無視してですね、神様だけを礼拝していたっていう、そういう有名な箇所がありますけれども、で神様はその時にはもう本当に超自然的に介入してくださって、王がね悔い改めて神様を認めるっていうふうに変えられていったっていう、そういうエピソードありますけれども、ですから一番最後のところではやっぱり私たちは主の権威に従うっていうことになるわけですが、しかしじゃあそのニュートラルな時にといいますか、この世で立てられている権威に関してはもう自由に振る舞ったらいいか、そうは言ってないということをまず第一番目に原則として確認しておきたいと思います。二番目のこと、今日は聖餐期もありますので二つのポイントだけでお話しますけれども、じゃあこの従うっていう時に一体どういう心でこう従うのかということに注目したいと思います。5節を見ますと、ですから怒りが恐ろしいからだけなく良心のためにも従うべきですとありますが、やはりこの従う時に私たちの心はねすごく大切になるんです。でクリスチャンとして従うという時に、大きな原則、これがやっぱり8節から10節に記されているものだと考えられます。誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことは別です。他の人を愛する者は律法の要求を満たしているのです。勧誘してはならない、殺してはならない、盗んではならない、隣人のものを欲してはならないという戒め、また他のどんな戒めであっても、それらはあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという言葉に要約されるからです。愛は隣人に対して悪を行いません。それゆえ、愛は律法の要求を満たすものです。ここは国の権威のことではなくて、律法のことをもちろん話している、直接的に話していますけれども、この律法の要求を満たす、パウロはですね、律法主義ということに関しては非常に戦って、律法を守ることで救われるんじゃなくって、イエス様の愛を受けることで救われるんだということを広く述べ伝えた人ですね。でも律法を無視していいとはパウロは実は言っていなかったんですよね。これは至るところでそうです。で律法とは何かというときに、実戒に見られるような、旧説に見られるような、勧誘してはならない、殺してはならない、盗んではならない、隣人のものを欲してはならないというようなものですけども、これはイエス様も別の箇所でも言っていますように、律法の中で大切な戒めは何かといったときに、2つにまとめられるというふうに言われていますが、ここでもこのことを記されていてですね、どんな律法もあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという、これにまとめることができますよ。でイエス様はさらにこの言葉をですね深められたというのは何度もお話しています。隣人を自分自身のように愛しなさいから、私があなた方を愛したようにあなたは互いに愛し合いなさいというふうに語られましたよね。ですから一歩進んだわけです。というのは自分自身の愛にもね実際限界がありますからね、イエス様が表してくださった愛を見て私たちは愛を知るんですね。そしてそのように愛するっていうこと、その視点でこの律法を守る、またその視点でこの権威に従う、愛と従うっていうことは実は表裏一体というふうに考えることができます。それがイエス・キリストを着る生き方として紹介されているわけですよね。それは11節から14節にもずっと見ていくわけですが、14節、主イエス・キリストを着なさい、欲望を満たそうと肉に心を用いてはいけませんと書いてあるように、イエス様を信じてイエス様と共に歩むということは、この世の権威に対しても主に信頼して、良い市民として生きていく、隣人を本当に愛していく、そういう生き方になっていきます。キリスト教クリスチャンは本当に日本の中でもですね、本当 1% ぐらいしかいないと言われている中でも、比較的信頼を得て広く受け入れられてきたという歴史があると思います。それは多くの先輩たちが良い証をですね日本でもしてこられたからだと思うんですね。単なる反政府主義者ではなく、本当にこの 良い心で日本を愛する、そして良い関わりを持ってきたからだと思います。非現実的なこの世を否定するかのような立法主義的なキリスト教は人々を救いに導くことはできません。単にクリスチャンは世捨て人になったらいい、出家したらいいということではないわけですね。この世に使わされる、イエス様もそのことは語っておられます。神様が与えられた恵みを喜びつつ、主の愛の本質を見極め生きていくということが今のクリスチャンには求められています。神様の愛を肯定的に積極的に感謝を持って受け入れていくときに、私たちの世に対する姿勢態度というものがおのずと整えられていきます。ヨハネの福音書の17章でイエス様が弟子とその弟子たちの言葉を信じて行くであろうクリスチャンに、クリスチャンのために祈られた大祭司の祈りがありますよね。それを最後に今日は引用したいと思います。ヨハネの福音書の17章の15節から23節です。私がお願いすることは、あなたが彼らをこの世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではありません、ね、私たちもこの世のものではないんですよ。真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理です。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。私は彼らのため私自身を性別します。彼ら自身も真理によって性別されるためです。私はただこの人々のためだけではなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。あなたが私を使わされたことを世が信じるようになるためです。また私はあなたがくださった栄光を彼らに与えました。私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。私は彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられます。彼らが完全に一つになるためです。またあなたが私を使わされたことと、私を愛されたように彼らも愛されたことを世が知るためです。ここですね、詳しくやったらまた一つメッセージができるぐらいのことではあるんですけれども、今日強調したいのは、弟子もそして弟子に導かれる私たちも性別されつつ世に使わされているということです。教会に来てですね、与党は関係ない、政教分離だ、そういう意味じゃないですね。政教分離とは全く違うまた意味なので、またそれは解説するときあるとは思いますけれども、で、私たちがまずクリスチャンが主の御言葉を信じる者が一つとなるということが、この宣教のためにとても必要だということがここにも記されています。あなたが私を使わせないと、世が信じるためにですね、この全ての人を一つにしてください。日本にもたくさんのキリスト教が その宗派というかがありますけども、やはりこれはね、大きく一つになっていくということを私たちは願うべきです。一つになっていく、そのところでこの世がですね、知るんですね。本当にそこに愛があるということを知るわけです。自分たちだけが正しいというあり方ではなくですね、イエス様にあって一つになっていくということが大切です。そこに宣教のチャレンジがあるわけですね。で、ここで一つっていうのはもちろんイエス様にあってってことですから、イエス様を信じる人たちが一つになっていくっていうことが求められていてですね、この世の人たちとはじゃあどうなるんですかっていうことがね、あると思いますけれども、先ほどから申し上げていますように、この世にはですね、私たちは性別されつつ使わされていくんですね。そしてクリスチャンの交わりを明らかにしていく中で、人々がイエス様の御言葉に従うようにご紹介していくっていうことが私たちの働きということになります。 ですからクリスチャンは本当に熱く愛し合ってクリスチャンの交わりを大切にしますけれども、それだけで終わってしまうんじゃないんですよね。やっぱり出ていくっていうことがとても大切だっていうことを教えられます。まあ、この権威に従うっていうところから少し広がって今日はお分かりをさせていただきましたけれども、私たちはこの日本という国に今は使わされていて、その中で生きていくわけですから、もうね、俺はクリスチャンになったんやから教会献金するから税金なんか払わへんねんって、それはやめてください。ちゃんと税金も払っていただいてですね、ということになります。まあ、いろんな時にね、試されますよ。で、国が全体がね、もう別にそれでいいですよってなったらそれはいいことであって、まあ、みんなでしたい。例えば NHK にね、お金払わなくてもいいのか、まあ、これいろんな考え方がね、まあ、あるかもしれませんけども、まあ、私はNHK お支払いしてますね。別に国ってわけじゃないですけどね、ちゃんと誰に会っても借りがあってはいけませんって書いてありますからね、しますよ。で、実は毎日の生活の中で、いやもうこれくらいはいいかって思うのか、いやこれはちゃんとやっぱりしていくべきなのか、ね、考えるってことね、たくさんありますよね。意外に私たちの毎日の生活に関わっていることたくさんあるっていうことを思います。本当に私たちがイエス様の権威の中に生かされているという時に、実はこの世に対しても私たちは使わされているのだということを共に確認をしたいと思います。お祈りをいたします。父なる神様、感謝をいたします。主よ、本当に私たちは主に愛され、そして主の選びの中で神の国の民となりました。そしてそれはまた同時にこの世に使わされているということだ、そのことも学びました。時に異星者が本当にサタンの手に落ちてしまってクリスチャンを迫害したり、めちゃくちゃなことをするということが起こり得ます。その時クリスチャンはどのようにして対峙していけばよいのか、祈りやまた具体的な行動も必要になることがあるでしょう。私たちが本当に主に教えられながら自分の生き方を選ばなければならない、そのことを本当に思います。答えはもちろん一つではなくて、その時その時に主の知恵と聖霊の導きが必要でありますが、願うか私たちが本当に主にあってこの神の国を愛すると同時にこの日本を愛し、またこの世界にいる多くの民のことを愛し、イエス様の恵みを述べ伝えていくものとなることができますように導いてください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。